経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴、鉄道大好きです。週刊日経トレンディ、今週も最新の鉄道トレンドをお届けします。
何を張り切ってるのかなと思ったらそういうことなんですね。まあゴールデンウィークも終わってしまいましたけれどもね、はい、これからしばらくは楽しみがないなっていうふうにね、肩を落としている方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、そんな時は夏休みの計画をね、まあ、立ててはいかがでしょうかね。ということで今回は極上の鉄旅についてお届けします、はい、どうぞお楽しみに。
鉄旅です。
週刊日経トレンディ、今週は四季島&水風極上の鉄旅と題してお届けします。
さあ張り切ってまいりましょう。最近鉄道車両とは思えないほど、まあ、贅を尽くしたクルーズトレインが東京と大阪から走り出しています。そうですね。まあ、この番組ではもうおなじみ JR 東日本のトランスイート四季島と、うん、JR 西日本のトワイライトエクスプレス水風ですね、
はいはい、こういったそのクルーズトレインというのは移動を、ね、目的とするんではなくて車中泊しながら観光地を周遊するというのが目的の列車なんですね、
はい、
2013年にデビューした JR 九州の七つ星 in 九州、これはツアー代金は一人当たり数十万円するにもかかわらず未だに、ね、抽選に当たらないと乗れないというそういう人気ですよね。
そうなんですよね。で最近はクルーズトレインだけではなくてですね、うん、乗ること自体が目的の観光列車、まあ、これ自体がブームになっているようです、
はいはい、
全国各地で新しい列車が続々と走り始めています、はい、こういった観光列車の満足度というのは実際にはどうなんでしょうか、うん、ということで今回はその辺をチェックしてまいります、
はい、
ということでですね、まずはこの5月に運行が始まった四季島なんですけれども、
はい、四季島はですねもはや列車ではないと思えるほどの体験ができるんですね、
はい、
まずは出発駅となる上野駅なんですけども、ここではまずね専用のラウンジに案内されて、
はい、
ウェルカムドリンクを楽しんだ後四季島の専用ホームに移動するんですね。
専用ホームっていうのがもうねすごいですよ ね、出発駅に着いたところからおもてなしが始まっているということなんですけれども、
はいはい、
しかもですね列車は必ず5号車のラウンジ木漏れ日というところから乗り降りするんだそうです、うん、でここからクルーの方の案内でそれぞれの個室に移動する形となっているんですけれども、はい、まあ、そうなるとシティホテルみたいな感じがしますよね。
そうですよね、
はい、
でデザインもねすごいんですね、ラウンジカーの窓は樹木をイメージした複雑な形をしてるんですね、
はい、
さらに先頭と最後尾にある展望車というのは天井までガラスに包まれた独特の雰囲気があるんですね。一方でね客室は落ち着きのある空間になっていて天然の木材だけではなくて漆とか和紙畳といったようにねいろんな伝統素材というのが使われてるんですね。
すごいですね。個室は2人用のものが3種類ありまして、うん、全部で17室、
はい、
ということは、うん、この列車全体の総定員は、うん、たった34人という贅沢さなんですよ ね、
本当ですよね、
はい、
しかも食事はねこの四季島が走る沿線の名店のシェフや板前がね走る列車に乗り込んで調理してくれるんですよね。もちろんそれぞれの土地の食材を車内にいたまま堪能することができます。
で列車を降りての立ち寄り観光も、うん、まあ、1日だいたい 1,2 回ぐらいあるそうで、うん、充実しているんだそうです、
はい、
まあ、早朝の水族館ですとか、うん、伝統工芸品の制作実演見学といったように、うん、このツアーでしか体験できない内容が揃っているそうですよ、
はい、で料金は甲信越や、ね、南東北を周遊する1泊2日コースで税込み32万円からなんですね、
はい、
で北海道まで足を伸ばす3泊4日コースになると100万円近くするんです。まあさすがにねお値段もとびっきりな、はい、ということになりますけれども、まあ、今夜行列車で青函トンネルを通過できるのはこの四季島だけなんですね。
あ、まあ、そっか、
貴重な体験ができそうですよね。
そうですね、
うん、
さあ次にご紹介するのはトワイライトエクスプレス水風です、
はい、
こちらは6月17日から運行を開始します、
はい、
でモダンな印象の四季島とは対照的にですね、うん、この水風は昭和初期の のアールデコ調をベースとして、はい、重厚な雰囲気の列車になっています、
はい、でまるでクラシックホテルのような雰囲気ですよね。
あ、確かにそうですね、うん、
この水風は2015年まで大阪と札幌を、ね、結んでいたトワイライトエクスプレスの伝統を受け継ぐ列車なんですね、まあ、列車の名前もそうですけれども車体の色だとかエンブレム、あるいは食堂車の名前といったように、ね、あちこちにかつての人気列車の面影というのを残してるんですね。
そういう伝統を受け継ぐっていうのもまたいいですよ ね、 ね、はい、ただ運行区間はかつてのトワイライトエクスプレスとは大きく変わってきます、はい、京都や大阪を起点として山陽本線山陰本線をそれぞれ経由して、うん、山口県の下関へと西に向かっていくんですね、はい、まあ、例えば瀬戸内海ですとか、うん、日本海を望む車窓、うん、これが売りの一つなんですね、うん、なのでどの車両も窓が大きく取られています、
はい、ちなみに山陰本線を走るときは水風の客室は海側を向いていないんですね、
はい、
でも部屋のドアを大きく開けると景色を眺められるようになってるんですね。
以前ヨッシーさんにこの水風をご紹介いただいた時にもお話されていましたけれども、うんうん、この列車は一部の窓が開くようになっていたり、うん、最後尾の展望デッキに出ることができるんですよね。
ありましたね、
はい、なので列車の名前の通り風を感じながら走る列車になっているんですね、
はい、で水風も客室は3タイプで一番豪華なザ・スイートという部屋はなんと7号車に1室だけ用意されているんですね、
はい、
ダイニングとベッドルームは別々になっていて、さらにバスタブ付きのバスルームというのも備えてるんです。
電車ですよね
でその上で客室は2階部分にあって通路は1階部分というふうに分かれているので1両丸ごと占有できるという、まあ、日本最高峰の個室になってるわけですね。
すごいあとですね1両に3部屋ずつあるロイヤルツイン、うん、まあ、こちらが全部で13部屋あって、うん、まあ、水風のメインとなる個室になるんですね、
はい、
でここが僕いいなと思ったんですけど水風には他のクルーズトレインにはない1人用の部屋があるんですね。
なるほど、
はい、うん、こちらロイヤルシングルというタイプなんですが、はい、ソファーを引き出してベッドにするんだそうです、うんうん、でエキストラベッドを入れれば2人で利用することもできるそうですよ、
はい、でこの水風の、ね、食堂車にはオープンキッチンがあってで調理風景を見ることができます。
オープンキッチン、
はい、で京都の、ね、老舗料亭菊の井が監修した和食ですとか大阪のフレンチはじめが監修した洋食を中心に振る舞われるんですね。食堂車の隣にあるラウンジにはバーカウンターもあるということなんですね。
素敵、
うん、
この水風なんですが、うん、1泊2日コースの場合は税込み27万円からということで、うん、敷島よりは少し安めなんですね。
そうですね。
ただ敷島は上野からの周遊コースなのに対して、うん、水風は片道コースになっていますので、うんうん、反対側の片道分は別途手配する必要があるそうです、
はい、それと立ち寄り観光は1日1回ということなので車窓を楽しむことがメインになりますね。用意された工程を見てみると夜間の移動距離が100キロ程度と短いものが多くて深夜の大半は途中の駅で停車する仕様になりそうですね。
あ、そうなんですね、
うん、
とまあここまでは新登場のクルーズトレインをご紹介したんですけれども、
はい、
まあ、お値段もさることながらやっぱり定員が少ないので抽選がありますよね、
うんうん、
まあ、乗車するにはなかなか狭き門ということで、
はい、
後半はですね、
はい、
クルーズトレイン以外の観光列車をご紹介します、
はい、
こちらも魅力的な列車がたくさんありますよ。
週刊日経トレンディー、今回は敷島&水風極上の鉄旅と題してお届けしています、
はい、クルーズトレインではなくても極上の鉄旅を楽しめる列車は数多くあります、
はい、
日帰りタイプなら食事込みでも1万円台のものからあってこれだと気軽に参加できますよね、
はい
はい、そこで後半は去年から今年にかけて運行を始めた4つの観光列車をご紹介してまいります、
はい、まず首都圏からのアクセスが よくて、景色や車両、食事といった観光列車の三大要素がどれも高水準だった観光列車は越後ときめきリゾート雪月花なんですね、
はい、
越後ときめき鉄道が運行しています。
この雪月花は新潟県の上越妙高駅と糸魚川駅の間を土日祝日に1日1往復しているという列車です、うん、でこの2つの駅はどちらも北陸新幹線の駅があるんですけれども、はい、東京から上越妙高駅まではだいたい2時間ぐらいで、うん、さらに糸魚川駅だと2時間15分なんですよね、
うんうん、
ということは、うん、新幹線だとこの2つの駅の間って15分程度で駆け抜けちゃうところなので、うんうん、まあ、そんなに距離は離れていないような気がしますね。
そうですね、本当に新幹線だとあっという間なんですけども、雪月花はねこの区間を3時間ほどかけてのんびりと走っていくわけです。
ああいいですね、うん、この雪月花の最大の魅力は前半と後半でガラリと変わるという車窓の景色です、うん、上越妙高駅から直江津駅の間は山間部の旧 JR 信越本線、まあ、こちらを走りまして、うんうん、で直江津駅から糸魚川駅の間は日本海沿いの旧 JR 北陸本線を走ります、うん、ということは、うん、山の景色と海の景色両方を一工程で楽しめるようになってるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
この変化に富んだ景色を最大限楽しめるようにね、雪月花はわざわざ新車を導入してるんですね。既存の車両を改造したものではないということなんですよね。天井に届くほどの巨大な窓だとか全面展望に優れたハイデッキになってるんですよね。
はい、こちらお食事は上越妙高駅発の雪コース、うん、こちらが洋食、
はい、
そして糸魚川駅発の月コースが和食です、うん、月コースはですね、うん、糸魚川の老舗料亭剣屋が調理を担当しています、
はい、
覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、この剣屋はですね、うん、去年の暮れに起きた糸魚川の大規模火災で、全焼してしまったんですけれども、はい、うん、まあ、料理はですね仮設の厨房でちゃんと作り続けてくださっているそうです、
はい、でこの月コースというのはズワイガニがぎっしり詰まったちらし寿司、これを中心にでボリュームは十分で税込み 14,800円という料金でも満足度が高いですよね。
いやこれで 14,800円はむしろ安いような感じがしますね、うん、
でちなみに、雪月花にはね食事なしで税込み 6,000 円の花コースというのもあるんですけれども、
はい、
景色を前に座ってる人の頭越しに見る席というのを割り当てられますから、食事付きの方がおすすめなんですね。
あ、なるほど、
うん、
そして次に関西エリアから乗りやすいのが4月に運行を開始したばかりの四国真ん中千年物語という JR 四国の列車です、
はい、
岡山や高松あるいは松山といったところからの特急列車が集まる香川県の多度津駅を起点にして、うん、吉野川を望む渓谷が有名な徳島県の大歩危駅、はい、こちらに向かいます、
はい、
で大阪から出発しますと新幹線と瀬戸大橋を渡る特急を乗り継げば2時間弱で到着できます。
はい、でこの四国真ん中千年物語というのは多度津駅発の空の里紀行というのがおよそ2時間半の乗車時間で、大歩危駅発の幸せの里紀行がおよそ3時間なんですね、
はい、
途中の駅でいろんなイベントがあって飽きないんですよね。琴平駅では専用ラウンジでスイーツを楽しめますしね、秘境駅として人気の高い坪尻駅では10分ほど停車してくれます。
ああ秘境駅にも泊まるんですね、
うん、
でその他にもですね対向列車とのすれ違い時間を利用して地元の人が特産品を販売する駅とかもあって、こうなかなか楽しめそうなんですよ ね、
うん、
こちらの列車の車両は古い特急列車を改造したものなんですけれども、うん、どの席からも景色はよく見えたそうです、
はい、
でテーブル席は通路を挟んでこう左右が互い違いに配置されているので、うん、反対側の景色も席に座ったまま楽しめると、まあ、そういう配慮もちゃんとしてるんですね、
はい、ちなみに乗車券とか指定席券は全国の JR の緑の窓口だとか主な旅行会社で販売されてるんですね、
はい、
乗車自体は片道3740円ですけれども、
安い、
専用ラウンジでのおもてなしが受けられないのでね、食事もセットで申し込んだ方がいいですよね、
はい、
ちなみに食事は多度津駅発がね洋食で5500円、
はい、
大歩危駅発が和食で4500円です。
そして大阪阿部野橋駅と奈良県の吉野駅の間を1日2往復するのが近畿日本鉄道の特急列車青のシンフォニーです、
はい、
こちらはですね通常の特急料金に 210円の特別車両料金を足すだけで乗ることができます、うん、でこの場合料金は合計で片道1690円となります、う
ん、このたった210円の追加料金でね、満足度はガラリと変わるんですね、
はい、
車内には通路を挟んで1列と2列のゆったりとしたシートが並んでいて、ホテルのラウンジのようなフリースペースというのもあるんですね、
うん、
で車窓の景色に特別感というのはないんですけれども、質の良いインテリアと列車限定の軽食とかドリンク類のおかげでね、普段の移動が一変してしまうんですよね、
うん、
まあ、やはり手軽さもあって連日満員という人気ぶりのようですよね、
はい、でそして最後にご紹介するのは観光列車のパイオニア JR 九州の最新作、うん、川セミ山セミという列車です、
はい、
でこちらは3月から熊本駅と人吉駅の間を1日3往復しています、
はい、まあ、この区間はね、すでに SL 人吉だとかね、伊三郎新平といったね、観光列車が運行されてますよね。
そうですよね。
そうなるとどこで特徴を出すかというと、贅沢な地域密着ぶりということなんですね、
うん、昨年4月に発生した熊本地震、その復興のシンボルとなるようにこの川セミ山セミはデザインを一からやり直して作ったものです、沿線の熊人吉地方の杉とかヒノキをテーブルとか椅子だけではなくてですね、壁や床天井にまで使って、もうまるで森の中にいるような感覚を演出しているそうですよ、
はい、でそれにね、車内サービスも地元の人々と打ち合わせを重ねてね、地元の名店が手掛ける郷土料理のお弁当だとかスイーツ、それに熊の名物である焼酎といったものを提供しているんですね。
うん、 SL 人吉が同じ工程を2時間以上かけてのんびりと走るのに対して、うん、この川セミ山セミは1時間半程度です、うん、で人吉に着いたら鹿児島県の吉松と結ぶ観光列車伊三郎新平に乗り継ぐと予定のことも可能です、
はい、でこの旅をより楽しみたいという時は、同じ川セミ山セミの中でもね、3号か4号を選ぶのがポイントなんですね。
ほう、
客室乗務員のサービスがありますし、途中の駅で数分間停車してのイベントもあります。
でシートもリクライニングシートだけではなくて、窓側を向いたカウンター席ですとか、向かい合わせに座れるソファー席とかもあるんですね、
はい、ただね、元の車両が30年以上前のものですのでね、窓割りと座席配置というのは必ずしも一致していないんですね、
はい、
なので一部の座席では柱が真横に来てしまうということもありますので、注意してくださいね。
これせっかく観光列車に乗ったのに、うん、横向いたら柱って絶対嫌ですもんね。
そうですよね。
では具体的にはどの席を予約すればいいのかという非常にニッチな話になってくるんですが、うん、はい、実は日経トレンディ本誌6月号の129ページ、
はい、
こちらにはですね、具体的に何号車の何番何席に座ればいいと候補が書いてあります、
ね、
全部で20席あります、
はい、
こちらはどうぞ本書をお読みください、
はい、
それからそれ以外にもですね、それぞれのクルーズトレインや観光列車の内装サービスといったものを本当にたくさんの綺麗な写真でご紹介しておりますので、うん、これを読みながらですね、夏の鉄旅の予定を考えればもう5月病も吹っ飛んじゃうような気がします、
はい、
鉄道ファンだけですかね
どうでしょうかね、はい、
週刊日経トレンディ、今週は四季島&水風極上の鉄旅をお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る1号さんが今週一番気になるものは何ということで、1号さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしたろう。
はい、商品名はなんかすごい単純なんですけど、座るパンツと言います。
商品名、
商品名です。
座るパンツ、
これはですね、座った時にポケットが使いやすいメンズパンツというものなんですけれど、
下着のパンツじゃなくてズボンのパンツですね。
そうです、そうです。
で具体的にどうなるんですか。
例えばですね、今まあ私がちょうどそうなってるんだけど、ちょっと立ち上がって見せますと、あの普通のメンズパンツのポケットというのは足の太ももの前のところに袋があるんですね。
そうですね。
そうするとそこにごついものを入れるとどうなるかというと、まあこう盛り上がりますと、
前のもものところがボコッとこう
盛り上がります、ね、はい、盛り上がったまま座ると、はい、ポケットの口は、うん、 開きにくくなるんです。
はいはいはい、はい、分かります分かります。
そうとするとこのごつい財布を座ったままで取り出す時っていうのはすごく手こずるわけなんです。
そうですね、はい、確かに。
そうこれはあのどんなパンツであっても大体こうなっていて、今までまあずっと変わることがなかったんですけど、
まあそんなもんだと思ってました。
座った時に取り出しやすい場所にポケットをつけようという発想で作ったパンツになりまして、具体的にはですね、はい、
どこにあるんですか。
前にあるからダメなんです。だからまず横につけようということになって
る
んですね。
袋を横の位置につけると。はい、
普通に横につければ当然こうやっても塞がらないので出しやすいんですけれど、ちょっと数が減っちゃうと、まああれ普通は尻ポケットもあれば前ポケットもあるということですね。その片側、例えばその右の太ももの横に2つポケットをつけるというやり方をしてるんですね。入り口は1つのように見えるんだけど、中で前と後ろに分かれて、浅い方と深い方に分かれて、スマホは浅い方に入れて財布は深い方に入れるとかですね。
なるほど、まあおかけください
今実演してくれましたので、
ね、これは例えばそのカジュアルビジネスどっちにも対応してたりするんですか。
そうですね、普通にそのスーツのですねスラックスに見えるようなデザインでお会いしていますので、ビジネスで大丈夫ですし、これはちょっと個人的になんですけれど、私は自転車で動きます。
常にそうです、ね、
自転車で動く人間というのは常に座っているんですね。
確かに、ま
あ、そうです、
ね、そうで走ってる時に電話かかってきました、はい、止まります、はい、電話出なきゃいけません、うん、出しにくいんですよこれが。
なるほどなるほど、
ポケットのスマホが
それがスッと取り出せるようになれば随分生産性も上がりますよということですね。
そうですね、
なるほど、あそういうことか。なんかほらもう例えば僕なんか46年間このズボンのスタイルに慣れてきたのでもういいんじゃねえぐらいに思っちゃうんですけど、
普通はまあ無意識に腰を浮かしながら取り出したりとかですね、いろいろ皆さんやってるわけなんですけれど、はいはいはい、まあ、大体オフィスワークは座ってるんだから、うん、その時にスムーズにやれた方がいいんじゃないですかというですね。
ですよね。
いやいや面白いですよね。
コロンブスの卵的、ね、ほんとほんと製品ですよね、うん、いや面白かったです、
はい、
それでは1号スコアに参りましょう。この座るパンツのホニャララ度10点満点でお願いします。
普通にこれはですね、まあ、その手があったガードで、まあ、8ぐらいつけていいと思いますね。
確かに、
まあ、8ぐらいつけてもいいって言ってもその前回90点ですからね。
あ90点でしたね。
まあ、その1割にも満たすということで1号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはポケットの位置がコロンブスの卵な座るパンツでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
この番組で JR 九州がなんかすごく面白い列車出してるよって言い出したのって何年前だったかななんてちょっと今思い出しているんですけど、はい、うん、それがいつの間にか全国的なトレンドになっちゃいましたね。
本当ですね。 JR 九州が面白いよっていうような話はねやったことは確かに覚えてるんですけど、いろんなところで出てきて、いわゆるクルーズトレインっていったようなものをきっかけに観光列車がね本当にいろんなところで面白くなってるってことですよね。
そうですね。でしかもその1000円台で乗れるような、うん、その青のシンフォニーみたいなものから、うんうん、その3泊4日で100万円近いっていったような、はい、その四季島の、ね、はい、周遊プランまで、うん、こういろんな形がありますから、まあ、例えば懐具合だけではなくって行きたいところだとか、はい、乗ってみたい列車だとか、うん、まあ、いろんな選択肢の中から選べるっていうのはあの鉄道ファンだけではなくって、うん、旅好きの方にとってもなんかすごく楽しいことのような気がしますね。
そうですよね。私もちょっと実はねつい先日昔ながらの電車っていうのに乗ったんですけど、ゆっくりなわけですよね。だから移動手段って例えば新幹線だともうあっという間に着いちゃうんだけど、同じ場所をゆっくりゆっくり行くっていうのは、うん、なんかね改めていいなと思いましたね。
ですね。
心がなんていうんでしょう、落ち着くというか和やかになるというか、
そうですよね、うん、カリカリカリカリ電車が3分遅れたとか5分遅れたとか言ってる場合じゃないですね。
ねと思いました。はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
それでも好きな電車は JR500 系なんですよね。野井隆でした。